杏林製薬株式会社の創業は1923年、新薬の開発製造販売を通じ患者さんの治療に貢献してまいりました。そして現在杏林製薬は杏林製薬グループへと発展し、医薬品を中心とするヘルスケア事業を通して人々の多様なニーズに応え、今まで以上に健康な生活に貢献できる企業への進化を目指しています。健康は杏林の願いです。
臨床医の皆様、乳気の論剤のパイオニア杏林製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ。
今日はお客様に東京慈恵会科大学循環器内科教授山根貞一さんをお招きしております。サロンドクターは東京慈恵会医科大学総合健診予防医学センター臨床専任教授池脇勝則さんです。
山根先生、こんばんは。
こんばんは。
山田先生にはこのドクターサロンは不整脈の話題の時には何度か来ていただきました。実は今回はですね、ドクターサロンとしてはおそらく初めての企画なんですけれども、学会そのものを紹介していただくという企画です。それでさっきの11月に第71回の日本不整脈心電学会学術大会というのが行われて、それで山田先生、藤田医科大学の渡辺先生と一緒に会長をお務めになったということで、この学会をまず紹介していただくということになりましたので、よろしくお願いします。循環器というと、大きな学会というと循環器学会とあるんですけれども、もうこの学会はもう名前そのものがもう不整脈、これに特化した学会ということで、もう先生71回というわけですから、結構もう歴史ある学会なんですね。
はい、慈恵大の山根です。今ご紹介いただきましたように、昨年の11月の中旬にですね、日本不整脈心電学会の学術大会の会長をさせていただきました。そのことについて少しご紹介させていただきますけれども、まず不整脈心電学会というこの学会は、名前の通りですね、不整脈学会と心電学会がドッキングしてできた学会なんですね。でどちらも似たような形で1980年代の中旬ぐらいに創立された学会になります。で日本不整脈学会の方はもともとは日本ペーシング学会という名前で始まっていた学会で、主にペースメーカーなんかのですねことを中心として、外科の先生中心に始まった学会なんですね。で日本心電学会の方は一方で、これは心電図を中心とした心臓の電気現象の解析ということで、内科の方が中心になって始まった。でその2つがですね、やっぱり分野がすごくかぶっているということで、もう20年ぐらい前なんですけれども、合併いたしまして日本不整脈心電学会となっていると。
確かに先生、やっぱり心電図というのはもう検診からもう診療までもう幅広く使われている、やっぱりそういう不整脈の中でも非常に大きな検査の一つですので、確かにこの2つを一緒にした方がやりやすいっていうんでしょうかね、そういう感じがしますけれども、もう71回目の先生会長ということで、もう今までの結構歴史もある学会ですね。そうすると、
そうですね。で先ほど池脇先生おっしゃられたように、循環器学会という、循環器の学会のそのサブスペシャリティの学会として、この不整脈心電学会は位置している、でサブスペシャリティの学会には他にですね、ご存知の方も多いと思いますけども、日本心血管インターベーション学会、これはCVIT ですね、それからあと心不全学会、あと池脇先生のご専門の動脈硬化学会、そういったようなところがサブスペシャリティとしてですね、これ下部組織っていう言い方はとても良くないですけども、その下に連なる学会として存在していると。そのサブスペシャリティの中でも、この不整脈心電学会、これ JHRS と言いますけど、JHRS とそれから、インターベーション学会、これ CVIT と言いますけど、この2つが同じぐらいの規模でですね、大体会員数が1万2、3000人、 まあ、大きな2つの学会という形になっていると思います、う
ん。しかも先生、これ私あの学会のホームページ見たんですけれども、それこそ先生、内科学会、循環器学会と同じように定期的に地方会っていうのを日本全国でやられてるんですね。
そうなんです。地方会もやってまして、あのすごく盛んなんですね。
今回それで先生会長をお務めになるということで、まあ、今回の学会はこういう形でっていう何かこう目指したものがあったんでしょうか。
そうですね、あの最初にご説明あったように、今回はあの日本不整脈心電学会だけでなく、アジアパシフィック の、はい、あの不整脈学会、これ APHRS と言いますけども、それとの合同開催だったというところがですね、またなかなかあの開催が難しいところでもございました。つまり海外からの演者、そしてあの招待者、参加者などもあのたくさんいらっしゃるもんですから、そこをどういうふうにプログラム分けてやっていくのか、そこはだいぶ苦労しました。で、今回ですね、あの両者の合併の開催としては多分3回目だったと思うんです。で、前回の開催の時はその AP の方に引っ張られて全部を英語でやろうというスタイルだったんですけども、今回は最初からですね、それはやめようということになって、というのはこの日本の不整脈学会の方の会員としてですね、あのメディカルプロフェッショナル、技師の方とかですね、はいはい、そういうあの医師以外の、メディカルプロフェッショナルの方の会員数が飛躍的に伸びてるんですね。
そうですか。
ですからそういう方々の参加、そして発表、そういったものがとても今重視されるもんですから、うん、日本の方の学会はちゃんと基本的には日本語でやろうというのがコンセプトで開催いたしました。
確かに先生、学会というと医師主体の学会、まあ、心電図も入るとなると臨床検査技師、あるいは臨床工学技師、あるいは看護師、ね、やっぱりそういう、こう現場を担う方たちにも学会に参加してもらうということで、はい、まあ、そういうふうに。しかも先生、今回4日間ですから結構長丁場でしたね。
そうなんです。あの参加者もですね、今回トータルで8300人を超えたということで、あの過去最高の参加人数でした。
まあ、やはりもう山田先生というと後半でちょっと触れますけれども、あの心房細動のアブレーション、これをもう日本で、まあ始められた最初の先生の一人ということですから、まあ、先生会長としたら、まあちょっとそのあたりを、軸としてというふうに思うんですけれども、どうなんでしょうか。
そうですね、もちろんあのいろんな分野がありますけれども、あのカテーテルアブレーションに関する演題というのがやはり一番多かったですね、うん、あの国内国外ともにですね。
そうですか。あの、まあ、実際にこれはあの結構その毎年毎年会長の先生によって、まあ、特徴というのがやっぱりこう変わってくるような学会なんでしょうか。
あ、それはあると思います。あの一番はやはり会長のその専門分野の方を海外から呼ぶっていうのが、うん、あの海外からの招待者はやっぱりそういう人が多くなりますので、うんうん、あの会長の色っていうのはやっぱりあの出てくると思います。
まあ、そういう意味ではあの国際学会と合同の大きな大会、先生本当にお疲れ様でした。
ありがとうございます。
で、後半の部分では、まあ、不整脈の、まあ、新しい話題ということで、先生あの心房細動のアブレーション、これも先生あの、日進月歩っていうんでしょうか、またあの新しいブレイクスルーがあるというふうに聞きますけれども、どういうことでしょう。
はい、あの一昨年からスタートしましたけれども、大きく、カテーテルアブレーションの道具が変わりました、うん、まあ、変わりましたというあの過去形っていうのはちょっと変なんですけど、うん、変わりつつあるというところですね。あの、ちょっともったいぶった言い方になっちゃいましたけども、心臓の中の、不整脈の原因となっているところをカテーテルを使ってこう何かやっつける、悪者をやっつけるということになるわけなんですけども、うん、やっつける方法っていうのは従来はあの焼くか凍らせるか、うん、まあ、この熱を使う、加熱か冷凍かってことがあの基本だったわけなんですけれども、そこにあの、第3の方法としてですね、電気パルスを与えるという方法が加わりました、うん、これだけじゃ聞いてる方も一体なんだそれはってことになっちゃうかもしれないんですけども、熱を使わない方法なんですね。であの電気ショックっていうのはなんとなく一般の方もですね、ちょっとイメージがあるかもしれません、うん、あの電気ショックとして一番のイメージはよくドラマなんかでですね、あの医療従事者、まあ、医師がですね、あのこう心停止の患者さんなんかにですね、うん、電気のショックをドーンと与えると患者さんの体がバーンと動くみたいな、そういったのを思い浮かべる方もいらっしゃるかもしれませんけども、ある意味ですね、それのすごく小さなバージョン、 カテーテルの先端から小さな局所に与える電気ショックみたいなのをですね、トントントンと心臓の筋肉に与える。そうするとその電気パルスを与えられた組織がですね、細胞の表面にこう穴が開く。これはエレクトロポレーションというふうに言うんですけどね、あの電気を使ってあのポアを作るということ で、うん、でその電気ショックの強さによってその強さが弱めだと、一旦開いた穴が元に戻る。でもその穴が、強さがある域値を超えてくるとその穴が開いたままになって、細胞質がですね、細胞の外に漏れていってしまうと、そして細胞が死んでしまう。でこの時の細胞の死に方はあのアポトーシスだ、ちょっとあの専門的になってしまいますけど、ですからあの繊維化を伴わない、ただ死んでくれるというですね、非常にあの好都合な死に方をしてくれるというふうに言われています。でその方法が今カテーテルの、世界にですね大きく取り込まれてきているという感じなんです。
いやもう聞いただけで先生ちょっと工学の領域からこうアプローチしてるんだなっていう感じがしたんですけれどもやはりそれなりにこれによってアブレーションの成績は向上してるんでしょうか。
そうです、ですね、成績自体はあの私たちあの現場の人間にとってはあの向上していると考えています、はいはい、ちょっと変な言い方しますけども今のところ論文などで発表されているものだと、うん、従来の方法と有意差はない、
はあ、
あの でもつまりは従来の方法と、決して引けを取らない、
うん、
これも変な言い方になってしまいますけども、というのは引けを取らないことを証明している論文がほとんどなんですね。
そうですか、
今までのところ、うん、というのは今までの方法もあの成績が悪かったわけではないの で、
う
ん、今までの方法と同様にいい成績だと。でじゃあ何がいいのかというと安全性が飛躍的に向上しているんですね。
それは重要なとこですね。
そうなんです、
うん、
熱を使う今までのアブレーションですとそのターゲットとしている細胞組織だけでなくてそこに接している心臓の外の器官、臓器、例えばあの心臓に接している臓器だと食道とかですね、
はいはい、
神経とか、そういうようなあの心臓外の組織細胞があるんですけれども、今までのあの加熱とか冷凍だとですねそこまで影響が及んでしまう。でそれによる合併症もあったんですけども、この、電気パルスはですね心臓の細胞、心臓の筋肉のやられる域値が他の組織よりもですねぐっと低いんです。ですから心臓だけに影響を与えて他の食道ですとかそれから神経とかそういうあの他のものに影響を与えない、そういうちょうどいい具合の、出力で治療することができるという、なんて言いますか、心臓のこういう治療をやっている人間にとっては本当にあの都合のいい便利な安全な、ね、あの道具ができてきたというそんなイメージで考えていただくといいと思います。
この安全なあのアブレーションが今日本全国に普及しつつあるというのは非常に明るい、
ね、
ニュースでした。先生改めて昨年の大きな学会お疲れ様でした。
ありがとうございます。
今日のお客様は東京慈恵会医科大学循環器内科教授山根貞一さん、サロンドクターは東京慈恵会医科大学総合健診予防医学センター臨床専任教授池脇勝則さんでした。それではこれで杏林製薬をお招きしましたドクターサロンを終わります。